コミスタラジオ。この番組は京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
みとられ。この番組は高齢化社会による介護問題、在宅でのみとりについて考えていく番組です。お送りするのはみとりみとられコーディネーターの鎌田智弘です。よろしくお願いします。本日はですね、前回に引き続き株式会社 U 建築設計代表取締役の砂山健一さんにお越しいただいてます。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、高齢者の住まい事情ですとか、まあ、そこでここにどんな問題があるかっていうようなお話を聞いてきたんですけども、はい、今回はですね、はい、まあ、先生がどんな形で取り組んでいるかっていうお話なんかも聞いていきたいんですけども、はい、僕がですね、はい、パッとこう思い浮かべると、はい、高齢者の方の住まいで、高級、いわゆる高級老人ホームでありますよね。すごく何千万、入るのに何千万、入った後も毎月20万、はい、30万って ね、そういうのは結構目にするんですけども、はい、それって誰にもじゃないやろっていうようなね、よく思ってたんですけども、はいはい、
高級老人ホームはものすごい意味がありましてね、
はいはいはいはい、
多くのところは認知症の方も、認知症になられてもずっと住み続けることができるという、そういういいところはすごくあるんですけれども、でもどなたも3000万とか4000万を出して入れるかというと、そうじゃないですよね、
はい、
前回言いましたように何百万人の方がこれから高齢化になっていって、そのうち要介護の方も増えていくとしたら、じゃあどうしたらいいのかといったときに、そこまで出さなくって毎月20万とか、極端なこと言えば年金の範囲内で暮らしのできる高齢者の住みかを作らないといけないと、これはだから日本にとってっていうか、まあ皆さんにとって大きな課題だと思うんですね。
で、
私たちもそのことは随分意識してまして、どっちかというと高級ユーロ老人ホームの設計は楽なんです。
楽なんですか？
楽なんです、いいものを作ったらいいし、例えばお風呂も特注を作ればいいですよね、はい、極端なこと言えば、体の状況に合わせてお風呂場も特注したりすればいいですね、でもいわゆるそうお金をかけなくって建物を作ろうとしたら、現状一般に使われているものを使いつつそういう老人の方の住処を作っていくという、やっぱり工夫が必要なんです、
はいはいはい、
でところが日本の状況っていうのは、今までそういう普通の方、普通の収入の方が年金で暮らせる老人用の住処っていう意識があんまりなかったので、
はいはい、
そういう発想で物事が作られてないんです。
あ、全てにおいて、
ええ、はいはいはい、でじゃ あのそうお金のかからない老人用の住処を設計しようとしたときに、いろんなことにぶつかりましてね、
はい、
前回 の放送で言いましたけど、
はい、
介護度が進んでいくと、状況変わりますよね。
変わりますね、
変わりますね、はい、でも建築って一旦作ったら変わりませんよね。
建物変えるわけにはいかないですね。
変
わり
ませんよね、
はいはい、
でまあ、例えばそこに入られる方が右側麻痺、はい、左側麻痺でも状況違いますよね、
はい、全然違いますね。
でどんな方が入ってくるか分かりませんね、
はい、そうですね。
でじゃあ設計をどうするかといったときに、例えばお風呂の中を取りますとね、
はい、
まあ、ローコストでやるにはユニットバスという既製品を使わないといけないんですが、日本の既製品のユニットバスの中で、
はい、
手すりを後でつけれることができるのは、TOTO という会社一社のみなんです。
一社だけなんですか？
はい、普通ユニットバスの中に手すりついてますよね。
はい、ついてます。
あれは全部下地に補強が入れてあって、そこに持たれても大丈夫なようにしてあるんです。ところが TOTO は独自の工夫がしてありまして、
はい、
後でどこにでも手すりがつくんです。
あ、
ということは体が不自由になってこられたら、その方に合わせて後で手すりをつけるっていうことができるんです。
なるほどね。体格もいろいろありますから。
そうです、そうです。
ね、上から何センチのところに欲しい人もあれば、
そうです、
もっと低い人もありますからね。
ただ TOTO のお話を聞くと、そういうことを意識してやったわけじゃないんですけど、たまたま後付け手すりを、
はい、
持っていたというか、そういういわゆる板が厚いとかですね、
はいはいはい、
そういうものがあって、今できてるんですね、でもそこに住まわれる方にとってはすごい大事なことですね、大きなことですね、はい、でまあ、そういうことが一つある、それからユニットバスを例にとると、いわゆる介護の方が介護しやすいようなユニットバスっていうのは、広さの問題とかいろいろあるんですけど、これは逆に TOTO は持ってないんです。 あのいわゆる浴槽の横に十分スペースのあるユニットバスっていうのはこれは積水とナショナルしかないんです。
はあ、僕もはい、よく排泄会場で、高齢者の方をこう移動させたりしますけど、はい、
そうですね、
はい、あれ十分な広さスペースが出ない本当ね、やってる人の腰を痛めるんですよ。
そうなんです、だからそういうあの老人用のマンション老人用の住処を作っていくときに、はい、どのユニットバスを使うかっていうのはすごい困るんです。
それ困りますよ、一長一短って感じです
ね。そうなんです、だからあんまりこのなんていうか老人用の住処っていう意識を持って建築の材料っていうのはほとんど作られていないっていうのが今の状況なんですね。でもう一つ例を取るとあの床材、
はい、
これ病院なんかは清潔にしないといけないから、はいはいはい、いわゆる塩化ビニールのつるっとした床材が多いんですが、でも住処として考えたらちょっと嫌ですよね。
あ、ちょっとこうちょっと嫌ですよね、硬いですからね、冷たい雰囲気というか、
そうです、絨毯とか、あの木とか、そういうのが住処としていいんですが、高齢者の住処で清潔ということを言い出すとそうなるんですね。でも通りというメーカーからは車椅子対応の絨毯が出てるんです、いわゆる絨毯の上は車椅子っていうのは動きにくいんです。
はいはいはい、はい、分かります分かります。
でもその目をぐっと詰めて車椅子でも動けますよという絨毯が出だしてきてるんです。
わー、それいろいろあるわけですね。
そう、いろいろあるんですよ。
なるほど、わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとねここで一旦曲を挟みたいと思います、はい、ラモーンズでブリッツクリックバップ。
コミスタラジオ。
それでは引き続き砂山先生のお話伺っていきたいと思うんですけども、はい、いろんなね今取り組みが、あのメーカーさんもいろいろ出されてるっていうことなんですけども、その他なんかこうこんなことがまだ足りないんじゃないかとかっていうようなことは何かありますか。
私は高齢者がこれから増えていくわけですからね、
はいはいはい、
あの医療の方も、福祉の方も、どんどん発言をして、発信をして、高齢者の住処について意見を言ってほしいんですね、
なるほど。
特養ユニット型特養っていうのはご存知だと思うんですけど、はいはいはい、少し前からいわゆる個室の特養っていうのが国が作ってきたんですけど、それは ある京大のそういう専門の先生がこういうプランがいい、こういう計画がいいと言って、日本中基本的には全部同じプランになったんです。これ実はおかしいでしょ。いろんな人がいて、ね、いろんな気持ちの人がいるのに、全部同じプランにしないと補助金もらえなかったんです、
もうじゃあもう日本全国どこ行っても同じも
の、はい、外観は違うんですけど考え方はみんな一緒なんです、共同生活費というみんなが食事をする、周りに個室を、周りに置くと、はいはいはい、それが全部その共同生活費に面してないといけないっていうふうに決まってましてね、私はこれおかしいと思ったんですよ、もっと自由であっていいと、でそれと同じでこれから高齢者の方の住処っていうのもさまざまなものがあっていいわけですね、その地域によっても違うでしょうし、体の状況によっても違うでしょうし、お医者さんが経営するもの、福祉の方が経営するもの、民間でやるもの、それぞれ得意な分野を生かして作ったらいいと思うんですね。ですからその日常的に介護をされている方、もしくは介護を受けられている方も、こんなものがあったらいいなと私は言うべきだと思うんですね。
なるほどね。
でみんながみんな何千万出せるわけじゃないわけですから、どこを我慢するのが自分にとって一番我慢しやすいか。
あ、なるほどね。
そうですよね。いわゆる訪問介護を受けつつも、ここは我慢できるけど、ここだけは建築的に対応したら楽になるんじゃないかと。だからそういうことを私どもに言っていただければ、メーカーも含めていろんなものをまた作っていくと、
なるほど、
ね、いうことができると思うんですね。
とにかく声を届けてほしいと。
そうですそうです、
なるほど、ね、
おっしゃる通りです、いわゆる介護の方っていうのは一生懸命介護されてて、建築のことはあんまり気にならないんです。私はこれはすごい評価してまして、介護力介護力と言ってるんですけど、介護力さえあれば建築はどうでもいいっていうことも言って言えないことはないですよね。でも建築の形によって介護のしやすさとか雰囲気とか変わってくるわけですから、
変わります変わります、それは、
どうせならやっぱり建築についてもこうしてほしいとか、いろいろ言ってもらえる方がよりいいものになると、
なるほどね、でここにね、
はい、
先生にお書きになった本があるんですけども、はいはい、だからこれがね、当然先生、はい、建築関係の、はい、 方ですから、はい、あの建築の方に向けた本かなと思ったら違うんですよね、はい、やっぱり医療介護建築関係者の方ですからね、
はい、医療の方も介護の方も乗り出してほしいんです、高齢者の住まい、うんうん、私ね、あの特養の経営されてる方に言ったんですけど、はいはい、待機の方が何百人いるっていうのはおかしいでしょうと、
は
い
は
い、
あ、もう今の特養は本当300人待ちですからと言われるんですよ。
そ
うです
ね、おかしいでしょ、はい、それは福祉の人の言うことではないでしょうって言ったんですよ。いわゆる交付金がもらえないとしても、はい、新しい事業として高齢者の住まいを作ってください、はい、それが本当に大事だと思うんですね。
待ってる人たち、待機してる人たちっていうのは我慢してるわけですからね、そこで。
そうです。これは医療の人にも一緒なんですね。
はいはいはいはいはい。なるほどね。この先生、高齢者の住まい事業企画の手引きですよね。これも普通の本屋さんでも買えるんですか？
売ってます。はい。ああ。ネットでも買えますし。
うん。はい、だから今、介護に実際、こう介護してる人とかされてる方もちょっと目を通してもらってですね、
そうですね、ぜひ、うん、ぜひそうしてほしいですね、
本当にね、自分たちが住んでるとこって何気に住んでるからこうする方法があるよっていうのあんまり気づかないですからね。
そうなんですね、うんうんうん、遠慮せずに言ってもらったら、はいはい、私ども建築側としては対応していけるというふうに思いますね。
本当に声が集まってくるといろいろ、それに対する考え方もいろいろ考えていただけるということで、はいはいはい、じゃあ先生これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございました。
番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ファックス番号は 075-213-6433、E メールは info@radiocafe.ne.jp です。こちらまで番組のご感想をお寄せください。声が先生ね、声を届けてもらえると絶対的ということなんで、はい、また素晴らしい声届きました先生にお渡ししますので、
はい、ました、
またそれで素晴らしい建物を建てていただく、
はい、はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。